それでは主任牧師泊彦美先生より聖霊に満たされのメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。神様の祝福を心からお祈りしています。では一言お祈りをして今日の御言葉をご一緒に、読んでまいりたいと思います。愛する天のお父様、雨の日々が続いておりますけれども、今朝は、曇り空で、雨も、少々、という感じです。来週あたりまで、雨の季節が続くように思いますけれども、同じように神様は私たち一人一人に神様の恵みをいっぱいに、注いでおりますから感謝いたします。今日これから御言葉を共に読んでまいります。どうぞ御言葉の一緒に出会う機会となり、聖霊なる神様の働きの中でイエス様を見上げることができるようにと心から祈ります。世界の礼拝の一つ一つのことにも神様が届いてくださいますように祈ります。すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、6月の第2週ですね。週報の方にも表の方に書いてありますけれども、花の日礼拝というふうにですね、記されております。花の日礼拝、一体何だろうと思う方々もおられると思いますが、6月はペンテコステから始まりましたね。先週ペンテコステの礼拝でした。で、今日は花の日の礼拝、そして来週は父の日の感謝礼拝と続きます。ですから6月は、毎週、トピックがありまして、またそのことに心を向けながら御言葉を読んでいく礼拝となります。花の日の礼拝っていうのはですね、これは花の日、神様がこの自然界を通して花で、草花で象徴されるように美しく神様は装い、そして私たちに備えてくださったことを覚えます。同時にこの花の日は子供たちの日ということで、こう考えられているんです。ですから神様が備えてくださった子供たち一人一人の祝福を祈ります。朝の礼拝では今日私たちは、子供たちのためにお祈りするということは、具体的にはないんですけど、朝のファミリー礼拝で子どもたち前に出てもらって、子どもたちの祝福をですね一緒にお祈りいたしました。そして教師の先生方が用意した花の日は平和を祈ります、子どもたちのために祈りますっていう、そういうこうホワイトボードにですね工夫を凝らした様子が見られました。で、私は思うんですね、子どもたちは、私たちもそうですけど、神様に似せて作られたものですね。カナダに、中山五一という先生に お会いしたことがあります。その先生は、戦争の時にですね、戦争終わってから沖縄に豚をこう用意したりということもあったりで、聖公会の牧師として神父として司祭として沖縄にしばらくいたそうなんです。で、私沖縄から来たということを知ってですね、とても喜んでくれた、お話をしてくれたんですけど、その先生が自分自身を紹介するときにですね、私は中山五一と言いますと言ってですね、その五一というのは我一人って書くんですって。だから世界で私は一人、たった一人のその中山五一という人間なんですという、とても嬉しそうにですね自分の名前を紹介する、 方でしたね、先生でした。私は自分の名前を喜んで紹介する人に2人で会ったことがありますが、もう一人はエリサベツという方でした。でもう一人は中山五一ですね。そういうことをこう考えてみるとですね、世界には70億言いますけれども、でも私と変わる人は一人もいないんです。ですから私は王様のような存在なんです。そして皆様も王様のようで女王のような存在なんです。世界でたった一人、神様に似せて作られた個性のある私たち一人一人なんですね。で子供たちも同じです。子供たちも神様に創造されて、神様に似せて作られて一人なんです。世の中で変わる人はいないんです。まあそういう私たちが喧嘩をするんですね、戦争をするんですね。こんな王様である私たち、女王である私たちは喧嘩の中に巻き込まれていくんですね。本当に悲しいことです。でも聖書は、神は私たちを高価で尊いって言われ、一人子イエスキリストを約束通り神様を送ってきたんですね。そしてこのイエスキリストを信じることによって私たちは永遠の命と神の家族と、そして本当に神の祝福を受ける私たち一人一人と整えられてくるんですね。昨日有賀先生の伝道集会が夜ありましたけれども、神の御前で回復をこう見る、回復がやってくるというテーマでしたね。ですからこのイエス様にあって私たちが回復することができる、イエス様にあって神の恵みを受けることができるということになるわけです。ですから今日花の日、私たちは覚えてですね、このように綺麗な美しい花を神様はこの世界に私たちに、神の庭に備えてくださっていると同時に、私たち一人一人もあのソロモンに勝るこの地上の花もソロモンは勝てないって言ったんですね。でも私たち一人一人、花よりもどの存在よりも私たち人間は尊い存在だって聖書は語ってるんです。ですからこの神様の言葉に帰っていかないと、戻っていかないと、私たちの喜びはこう、与えられないことになります。さて今日の、メッセージはですね、先週このペンテコステの礼拝の中で、話した中で私は、一つこうまだ語ってないことがあったんですね。でペンテコステの五旬節っていう、これは歴史的な事実なんで、そして前回は私は聖霊っていうことについて、お話ししました。私たちの神様は唯一です、お一人です。でも三つの側面があって、三つの働きがあって、父なる神、子なる神、そして助け主なる神様が、聖霊様が私たちに送られてきてあって、そのことをですねお話ししたんです。神様は、父なる神様は見ることのできない見えないお方ですが、その方が形をとって、人間の姿をとって見える形で来てくださった、それが子なるイエス・キリストであったわけですね。そして弟子たちと過ごし、人々と過ごし、神様はこういう方ですよって、イエス様を通して、イエス様は私を見た者は神を見たことと等しいって言われました。この子なる神様が33年の生涯を終えて天に戻られていきます。弟子たちやイエス様を信じる者たちは本当にがっかりしたことですね。ですけれども、イエス様は約束したんです。神様ももともと約束してました。それはこの世界にこの助け主を送るからって 言われたんですね。そしてイエス様が復活、まあ、イエス様が過ぎ越しの祭りで十字架にかかり復活をなさってから50日目にですね、聖霊なる神様が約束通り注がれてきたんです。でも聖霊なる神様も見えない存在だったんですね。ですから戸惑うこともよくわからないこともあるわけですけれども、でもはっきりしていることがあったんです。聖霊なる神様が下って働いてくるときに、満たしていくときに、その結果がよくわかるって。その結果の一つの典型的な例がペンテコステの日に弟子たちがこの神様からの聖霊を受けて、そして他の国の言葉で話していったという様子が、しかも15カ国のですね言葉で弟子たちが話していった。弟子たちは勉強したわけでもないし準備していたわけでもないんですけれども、神の言葉、まあ、神様の聖霊の働きを受けて、そして他の国の言葉で話していったんですね。聞いてる人たちもびっくりしたんです。で、話してる弟子たち自分自身もびっくりしたんです。そのようにペンテコステの日にですね、あっと驚くような出来事が結果的に見えたんですね。ですからペンテコステは神様が約束通り聖霊なる助け主なる神様を送ってくださって、目には見えないけどでも確かに神の働き助けがあって、弟子たちが驚くばかりの言葉を話していく、その出来事がですね、前回、話したことに、なります。さて、今日私は聖霊のこの満たしというか、聖書の御言葉を読むと次のように書かれていますね。使徒言行録の2章の4節を読むと、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉を言葉で話し出したと聖書は語っています。ですからここに2度聖霊っていう言葉が出てきて、神の第三の側面である三位一体のその一つの側面がこの聖霊なる神様であると聖書は語ってますね。で、この4節に一同は聖霊に満たされ、霊が、これ同じ言葉です、聖霊が語らせるままに他の国々の言葉を語ったと、そのように記されています。で、前回は聖霊のことについてお話をし、今日聖霊に満たされてということをですね、一緒に考えてまいりたいと思っております。さて、弟子たちはこの当時の宗教家やあるいは律法学者ではありませんでした。 学歴も教養もなく、そしてそれどころか彼らはただのその漁師であり、あるいは田舎者でありと、そのように人々からは考えられていた人々でありました。その人々がこのペンテコステの日にあっと驚くような世界の言葉で語り出したことでした。それは聖書を読んでいると聖霊に満たされたので各国の言葉をこう語っていかれた。しかもですね、その各国の言葉っていうのがただ挨拶とか買い物の時のお願いとか、これください、このいくらですかっていう、そういう言葉ではなくて、イエス様を通して神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかって、そのことをですね、弟子たちが15カ国の言葉でそれぞれが話し出したって言うんです。 聖霊の満たしによって弟子たちが語り出したと聖書は語っているわけです。ですから聖霊に満たされて語るとこう働かれるときですね、私たちが人間が思う以上のことがこう神様の働きが起こってくるということにもなるわけです。ただし聖霊がこう下ってくるときに気をつけなければいけないことがあります。それは聖霊を受けることと聖霊に満たされることは違うということになります。教会に来ている方々は、そして、教会に導かれてクリスチャンになった方々も聖霊を受け聖霊に導かれて教会に来ています。そして聖書の中でピリポカイザリアでイエス様が弟子たちに尋ねたことがありましたね。人々は私のことを何と言ってますかって聞いたんです。そうすると弟子たちは、ある人々はバプテスマのヨハネと言います、ある人は旧約聖書に出てくる預言者のエリアだと言います、そしてエレミア預言者、そして預言者の一人だと人々は言ってますと、そのように言われました。その時に弟子たちを代表するかのようにですね、ペテロが言いました。あなたは生ける神の子キリストです、救い主です、とそのように答えたことですね。その時にイエス様はペテロに言ったんです、弟子たちに言ったんです、バルヨナシモン、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかにしたのは天の父なる神様です、と人間ではなく神様がそのことを示してくださったのです、とそのように語りました。ですから神様を告白することのできる、あるいは神様のこの環境の中に導かれるということは、それはこの聖霊を受ける一人一人ということができ、聖霊の導きによって私たちはこう教会に来れる、そしてイエス様を告白するという、そういうことがですね、聖書を読んでいるとそのことを確認することができます。でも聖霊を受けることだけにとどまらず、私たちは信仰生活を送っていくので、その信仰生活を送っていく中で私たちは満たされていく、そして増し加えられていく、信仰が増し加えられていく、その必要があります。で、信仰的に成長し神と人のために役立つには、神の霊、聖霊の満たしを受ける必要があります。ここにグラスがありますけれども、結構いっぱいキューブぐらい入ってるんです。いつも係の方が用意してくれるんですが、あまり私飲んでないんですが、今日はちょっと飲んでいますと半分ぐらいになったんですね。9割入っていても水が入っていると言います。半分でも水が入っていると言います。一滴入っているのでも水が入っていると私たちは言うことができます。でも一滴ならば、半分入っているならば、これは一人だけの渇きを満たすことができるということになります。ですからこのグラスに入っている水は、この私が水のこの喉の渇きを癒す、それにこう用いられていくことができます。外からは見にくいし、そしてこの多くの人を癒すことはできません。 でも水を加えていきます。溢れます。聖霊に満たされるっていうことは、こういう溢れ出てくる、そういう状況を聖書は私たちに語っています。ちょっとこぼれてしまいましたけれども、私たちがこう神様の霊に、聖霊に満たされるには一体どうしたらよいのかということを考えてみると、聖書の中に典型的にこう書かれている部分があります。イエス様がバプテスマを受けるときに、こうマタイの7章の中に、このバプテスマを受けて自ら上がられるときに、上から天から鳩のように聖霊が下ってきたというふうにこう示されている聖書の箇所があります。ですから私たちがバプテスマを受けるときに、神様は私たちを満たしてくださる、そのことは確かなことで、イエス様と同じように私たちもバプテスマを受けて、そして罪の告白をし、そしてイエス様の十字架の死が私たちを許してくださるものであると確認し、信じ、イエス様を信じてバプテスマを受けていく、その時に私たちもこう神の霊、聖霊の満たしを受けることができるということができます。ただイエス様と私たちが違うところは、イエス様は罪のない、一回もこの罪を犯したことのないお方でした。でもその方がヨハネのバプテスマのヨハネに、この時は私にバプテスマを受けさせてほしいと、人々の罪をこれから背負っていくイエス様には、人々の世界の罪を背負っていくゆえにバプテスマを受ける、そのことを、申し出ました。そしてイエス様が天に戻られるときに言われたことは、全世界に出て行って全ての国民を弟子とし、バプテスマを授け、そして教えなさいってイエス様は言われたんですね。ですからバプテスマを受けるっていうことは、イエス様の望まれることで、神様の望まれることで、私たちが神の救いの中に入っていく、神の家族になっていく上で、目に見えてこの大事な教会の、式典となるわけですね。イエス様を心で信じていたら、このバプテスマを受けなくてもいいではないか、あるいは人々に告白しなくてもいいではないかと、そのように言われることがありますけれども、でも言葉で言い表す、あるいはバプテスマを受けるということは、これは積極的な姿勢なんですね。言うことによって人々も理解し、人々も気にかけてくださるし、そして私たちが責任を持ってこの信仰生活を送っていくということになります。心は心で信じてるんですけど、誰にも言わないという、バプテスマも受けないということであるならば、それは誰も私の姿を見ること、知ることは難しいことですね。でも言葉にすることによって、バプテスマを受けることによって、私はこう生きてきます、イエス様と共に生きてきます、イエス様の十字架で私は死に、そして新しく自ら蘇り上がるときに、私はイエス様と同じように蘇りを信じ歩んできますという、そういう意味が込められています。ですからバプテスマを受ける、それから信仰の告白をするということは、より私たちが積極的に生きていくということになるわけです。ですから神様もイエス様がバプテスマを受けて自ら上がられたときに、鳩のように聖霊が下ってきたって、そのように聖霊の満たしをイエス様も経験された。 私たちもこのバプテスマを受けるとき、イエス様を心で信じ受け入れバプテスマを受けるときに、神の霊が私たちを覆ってくる、満たしてくるということになるわけです。もう一つ大事なことが今日の聖書の箇所に書かれています。それは一節から四節を読んでみると、バプテスマを受けた人たちが一緒に集まってみんなで心を合わせて祈ってる姿、過ごしている姿が一章の中でずっと書かれてきました。そしてこの二章の一節から四節見ても、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると。一同というのは信じている者たちですね。バプテスマを受けた者たちがみんなが一緒に一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。神の臨在を表す様子がここに書かれています。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。これもみんなですね、一人一人に残らずに、一人一人というみんなにという意味がそこに含まれています。すると一同は聖霊に満たされ、みんなは、そこにいた人たちはみんな聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと聖書は歌っているわけです。ここでみんなで集まってる、みんなで祈ってる、みんなで礼拝をしている、そういう中で神の霊はこう注がれてくる、私たちに満たしを与えてくださると、そのように読むことができます。どんなに古い信徒であったとしても、どんなに有能な信徒であった、あるいは人々であったとしても、みんなで共に集まり心を合わせて礼拝をする中で、神様の霊の働きがこう望んでくるということになります。これはペンテコステでだけに起こったことだけではないと私は思います。ご教会でも礼拝でみんなが集まって神に心を向け、賛美をし、祈り、神の言葉に静まるときに神の霊が私たちに注がれてくる。祈祷会もそうですね。祈祷会を祈りたい人たちが行ったらいいですよっていうことではないんです。この五旬祭の日のことを読むときに、イエス様を信じ、心で信じ、そしてバプテスマを受けている者たちは一緒に集まって、そして神を礼拝し、祈り、そして交わりをする、そういう中ですね、神の霊が働いてくる。ですから一緒に集まって心を一つにし、神を礼拝し讃えるということは、とても大事な姿と、なります。ですから今日私たちは聖霊の満たしということを、考えているんですけれども、その聖霊なる神様は見えないけれども、結果は聖霊なる神様働いてくださったということは、結果を見ると分かると、そのように聖書は語っています。私たちもご愛教会のこの礼拝が、祈祷会が、神の霊が注がれてくる大事な機会であると、大事な時であると、神の回復の時がやってくる時であると、私たちは信じ、そして神様に働いてもらおうではありませんか。昨日、有賀先生来られて、お話をされていましたけれども、その中で、 心に留まったことは、かつて東北に千田次郎先生という方がおりましてですね、その方はその東北の震災があった時にですね、本当に多くの人たちがもう嘆いて悲しんでいたたまれない様子だったんですけど、教会も流される、作ったばかりの教会も流されてしまって、もう使えない、戻れない、原子力のこともあってですね、そういう中でしたけれども、でも千田先生は言ったんです。今よりもっと良くなるからって、何遍も何遍もですね、先生はその話をされていました。あれから11年10年経つんですけれども、教会は大変大変な状況だったと思うんです。ですけれども、昨日有賀先生のお話を聞いていると、千田先生が今よりもかつてよりもこれまでよりももっと良くなるって言ったことがですね、クリスチャンの神の教会に集う方々が5倍、7倍、7倍にも増えているっていうことを聞いたときにですね、本当にこう、神のなさることを不思議に思いながら、大変なんだけど、そういう中で神様が働いていく、そういう機会にもなることをですね、私たちは、確認することが、できたわけです。そして、帰りの車の中で、こう先生をゲストハウスにですね送っていく中でお話をする機会があったんですけど、でその時に私妻の近子がですね、先生、今日お話の中で親族が76名でしたかね、救われたってお話聞きましたが、どうしたんですか、どういうふうに伝道したんですかって、話聞いたんですね。そうすると先生はですね、とにかくキリストを語るんです、キリスト教を語るんじゃない、キリストを語るんですって言ったんですね。でどういうふうに、伝道していったかというとですね、100人親族がいますよね。そしたらこの ABC に分けてですね、 A は聞いて心の柔らかい人たち、ね、よく話も聞いてくれる人たち、まあ、そういう人たちを A グループにして毎週祈ります。それから B はあんまり聞いてくれない人たちは B グループ、さらにとても心固くなな人たちは C グループというふうにですね、親戚100名を分けて、そして A グループは毎日祈って、そして救われる人たちが出てきますよね。そしたら B、C グループはですね、この1週間に1回お祈りする。でもそれがまた変わってくるんですよね。 B の人が A に移るし、 C の人が B に移るっていう、そういう中でですね、76名ですか、70数名100人のうち、救われていると言われたんですね。ですからそういうことも聞きながらですね、感心したことは、有賀先生は10代の頃にですね、神社の庭を毎日履いていたってお話ししてましたよね。2年間毎日神社の庭を履いていたって、で神様に祈っていたんですけれども、でもなかなか結果が出なかったということを話してましたね。ですからこの有賀先生の中にあるこの何かを求めていくという、そういう気心というのがですね、とてもこう先生の中にあるんだなと、私は聞いてて思ったんですね。で先生は一旦死んだんです。電車に飛び込んだって言ってましたね。でもこの線路のこの間にこの入ってすっぽり入ってしまって、そのまま電車がこう通り過ぎてしまった、死神にも見放されたって先生は言ってたんですけど、ある意味では私は有賀先生は死んだと思いますね。もう自分の命はもうよくわからないから、そしてお坊さんが言われた死んでみないとわからないって言ったので、とにかく なんで自分がこうどうしたらよいのかわからないので、電車に飛び込んだ有賀先生でした。でも助かったんですね。そういうお話を聞きながらですね、やはり私たちは聖書に書いてあるイエス・キリストのことを語っていく。イエス・キリストは言ったんですよ、私は助け主を送るからって。その助け主を送るから、そのお方が来たならば、あなた方は私のこと、救い主のこと、イエス・キリストのことをもっとよくわかるようになるよって、神のことがもっとわかるようになるって、そしてあなた方を助けてくれるってイエス様は約束したんですね。ですから教会が、私たちクリスチャンが信じていく歩みは、このイエス・キリストが語っていること、イエス・キリストがどういうお方かということを私たちは知る必要があるんですね。そうするならば、聖霊の助けをいただかないと、聖霊の導きを得ないと、聖霊の満たしをいただいておかないと、私たちは十分イエス・キリストの恵みに預かることはできないと言えるわけですね。ですから私たちはキリスト教を教え伝えているのではない、話しているのではない、イエス・キリストを話している、イエス・キリストを伝える、イエス・キリストを知りたいと、そのように願う私たち一人一人だということができます。ですからイエス様が約束された神様の第三人格ですね、神のこの側面、三位一体の一つのこの聖霊の神様の働きを、私たちはイエス様は必ずこの方によって私たちは助けを受け、私のことをもっと知るようになるって言われたことですから、このイエス様の言葉をしっかり握ってですね、そして聖霊なる神様の導きの中で歩んでいけたらっていうふうに思います。私たちペンテコステの礼拝とか花の日の礼拝とか、来週の父の日の礼拝、毎週迎えますけれども、でもペンテコステの出来事とか、イエス様が誕生したクリスマスの出来事とか、復活した十字架、よみがえりの出来事は毎回起こるわけではないんですね。歴史的に一回だけ行われたんです、やってきたんです。それを私たち教会は記念として大事に心に留め、そして思い起こし、私たちの信仰生活にまた生かしていくことになるわけです。ですから私たちはこのイエス様が語ってくれている、その御言葉にしっかりと聞いていける私たちとなりたいと思います。聖霊なる神様も助けてくださることを信じています。でお祈りします。愛する天の父様、神様の導きの中、私たちは礼拝を捧げますけれども、神様どうか私たちがイエス様をしっかりと見上げ、イエス様をお迎えし、このイエス様を聖書の御言葉を通して学び続け、教えられ、そして体験し、そしてイエス様に栄光を期することができるように、私たちの隅々までいつでもどこでもこのイエス様と共に歩んでいく私たちとしてください。聖霊なる神様も私たちを助けてくださることを心から感謝しております。どうか聖霊なる神様が私たちのうちのすべてに行き渡ってくださいますよう心から祈ります。そしてそれは私自身の喜びにとどまらず、周りにも神の恵みが分かち合われていく、溢れ出てくる、満ち溢れてくる、その私たちとさせてください。神様にお委ねし、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。